今日は次の方に移らせていただきますが、次の方は柴田市の大臣の伊藤邦夫さんでございます。の公益を地域づくりと歴史の伝承にて有意義を頂いていますが、伊藤さん、よろしくお願いいたします。
私は文化及び教育部について質問したいと思っております。今年は潮の道について50年近く研究してまいりました。学校でも実践を入ってきたんですが、アラチャ地方の潮の道を何とかイベントにしたい、そのイベントを通して地域おこしをしたいというのが私の考えです。もう一つは、その先祖が営んだ潮の道の営みについてですね、学校現場ではほとんど知りません。先生方も子供も教育を受けていません。非常にもったいないことだと思っているわけです。この度50年目にして、岩谷と事業者からご支援いただきましてですね、潮の道は潮の道っていうこの本を出版していただきました。8月の8日が出版出版記念会だったんですが、畑の奥の方がおいでになりました。この辺りもたくさんおいでの方が見られますが、このことなんですが、アラスカ地方の潮の道を、なんとかイベントしたいために、その新潟県としてはどのようなご支援をいただけるのかというのが質問の一点です。から、平山新潟県知事さんからはどのようなアドバイスをお願いできるのかというのが、大きな一つの、また小っちゃな二つ目です。もう一つの大きなのはですね、関川村にもすでに道の駅で潮の道が犬山まで通っている、目で見える勉強の学習施設があります。この施設は奈良の県立までだったので、潮道が大々的に展示されて、教育の場に使われていますが、残念ながら新潟県の場合ですね、黒川村、中条町、梶川村、柴田市、新潟市、それから、わらわらの津川町、これらの各市町村の取り組みにですね、いろんな重さがあるんですね。大事なことだねと言うんだけど、それで終わっちゃってる。なんとか公益のためにですね、アドバイスできる方法、あるいはどうしたらその公益のものが、イベントができるのかについて、記事の方から教えていただきたいというのが、私の方からの質問でございます。よろしくお願いいたします。
伊藤さんから、今お話ししたのは、潮の道。新潟県内に行くことが、かつてあったわけですけれども、正直と今、潮流の形でね、目に見えて潮の道ということをやっている、あるいは聞いたときにというと、もう西の方のね、潮の道、これらほとんどみんな知らないという状態で、いわゆる、例えば、地元青年団と共同士の方々が、その潮道を昔の消毒をしてね、歩いていくということをイベントとして始めて、一番とその弾みがついていると。ということを考えますと、やっぱりもしそういうことで、この潮の道、潮だとね、潮図っていうんですかね、ここのところについての伝承、あるいは歴史的な意義を、もう一度現在に、アピールして、それからそのことを知ると同時に、それを地域の中の一つの価値として育てて、でどういうふうになるか、そのやり方によって、地域の時に使うのか。歴史的な教育の材料ですもんね。どうするのか。議論した方がいいと思いますけれども。いずれにしても、運動性として忘れ去られるには、あまりにも大事なことであり、もったいないというのは、多分、伊藤さんのご案内だと思いますので、この頃の方とその議論をされて、さあ、みんなでこうやってったらどうだろうというのが出てくるのが一番いいんです。で、私もとして、これを頼りに、一緒に近づいたりですね、やったらどうですかっていうのが一つのアイデアです。それでは、今、毎日によって、地域振興局のようなところがですね、地域振興計画にも立てて、地域づくりをしているという中のメニューにならない。例えば、地域活性化事業となりますね。その中に、そういうものがあるコンセプトで地域事業を組んだときに、手伝いできる分はないかとか、そういう観点では、ぜひ議論されていますけれども、やっぱり主体的にこの枠組みを考えていくのは、地元でみんなでやらないと、行政だけで考えたみたいどんなことになりませんので、私はやっぱりそうなると思います。そうしないと、じゃあ、これ、伊藤さんと同じように、じゃあ、私を消毒して、潮の道歩いて、パトロールで来たときね、誰も参加しない、なったみたいな、何もならない。出てきたのに、これもなんか、役場の人だけだったし、歩いてるのは観光客だけだったから、どうにもなりませんので、そうならないように、やっぱり、みんながこれはいいぞ、なるほどなっていうふうに するのが一番大事なんです。それがやっぱり報告の正確な価値一部で、その歴史的な評価ですね。このことで、これ僕も思い出して、さっき言ってたんですけど、塩骨事件のね、井上修介の話なんてやっぱり、何だったんだろうかと。あの時の武士道なのかね、何なのか。改めて考えさせられればね、彼の事故を取った行動っていうのは、もう一度やっぱりみんなで考えてみる。同じことを起こった時に、俺たちはどうしたのかと考えるとね、大変重要な話であった。これだっていうのは、ああやってね、今の時代にまた評価されるというか、話題になるってなった。ある意味で共通の歴史的な一つの大きな人物の行動として、我々は忘れちゃいけないかもしれない。私はちょっとそう思いました。ちょっと答えになってないから見つめないし、逆に言うと、私のアドバイスとか私の対応って言われるとね、あまり、誰かな、自分の地域、地域に近づいてもらおうという気概を持っていただいて、それに相談かけてください。地域振興計画の中で、あるいは地域活性化事業が大学を出たりできるかもしれません。よろしくお願いします。
はい。はい、あとですね、この問題は、文部科学省の、課題にもなっておりましてですね、文部科学省から新潟県の教育委員会を出ている問題なんです。で、3、4年前にですね、大きなイベントを2つ組んだことがあるんですが、それ気になっているんで、あれがもう少し啓発できないかなというので、私の今回のこの本の出版に至っているわけですけど、島田市の場合、今の井上修介の事件なんかも、お祭りでイベント化して激化して、市民が激やったりですね、それから島田市でもう一つは、塩の道を行うようやって、大変良かったというんですが、あれも単発で終わってるんですね。だからあれらを、島田市だけじゃなくて、金沢村とか、黒川村とか、中条町とか、あるいは新地とか、あるいは平和町とかという方々も、大きいその歴史に興味を示すような活動になんとかならないかなというのが私の願いです。明日は京都市会の講演があるんですけれど、障害学習からですね、県の方でこの資料を送るんですけど、ほとんど反応ないんですね。だから障害学習からの学校教育だけじゃなくて、障害学習の講演も上に取り上げるといいのかなと思っているんですが、その件をお力添えをいただければありがたいと思っております。以上です。
どうもありがとうございました。では、次の方です。